おやおや先輩、無言で位置情報を送っただけなのに来てくれたんですね。随分とお暇なことで。別にいいじゃないですか。面倒くさいことしても。そういう女の子だって分かった上で、先輩は昨日、私と連絡先を交換してくださったのでしょ？ほら、先輩。隣、座ってくださいよ。川を眺めるのはいいですね。心が落ち着きます。特にこの時期の河原は虫もいませんし、静かで、心地よくて、最高のくつろぎスポットだと、先輩も思いませんか？確かに、少し肌寒いですね。それはまあ、致し方なしですよ。ねえ、先輩。彼岸というものをご存知ですか？そう。三途の川の向こう側。仏教における死後の世界のことです。仏教では、人は死んだ後三途の川を渡り、彼岸と呼ばれる死者の国へ行くと言われています。そしてそこで、七度にわたる審判が行われ、四十九日後に天国か地獄か、魂の行き先が下される。まあ、わざわざ説明するまでもない、結構常識的なお話ですね。ですが先輩、一説によると、彼岸というのは別に死後の世界ではないという話も、あるんですよ。ええ。そもそも仏教の経典においては、彼岸は悟りを開いた者がたどり着く場所、とだけ説かれていて、死後の世界なんていう説明はされてないんです。ですから、経典をそのまま解釈するのであれば、彼岸というのは死後の世界ではなく、ただ、こことは違う異世界、もしくは、簡単には立ち入れない幻の場所、といった風に考えるのが、妥当というわけですね。もしかしたら、私たちが生きたまま立ち入ることも、あるのかもしれませんね。彼岸。三途の川の向こう側。先輩は、どんな場所だと思います？退屈そうな顔をして。先輩にはいささか興味のない話でしたか？それとも何かを期待して雑談を煩わしく思ってるんでしょうか？エッチします？先輩。顔を赤くして。そうですよね。昨日セックスの後、私と連絡先を交換したということは、つまり、また私とエッチがしたいと。そういうことですもんね。では先輩。しましょうか。エッチなこと。ええ。移動なんかしませんよ。今からここで、するんです。いえいえ、心配は無用です。この河原、時々橋の上を車が通るくらいで、ほとんど人通りありませんから。それにほら、私、ブランケットを持ってきてるんですよ。これにくるまりながらすれば、外からはエッチしてることわかりませんし。寒いのも解決して、一石二鳥でしょ？ですから心置きなく、 二人でくるまりますよ、先輩。
そっか。先輩の体、温かいですね。身を寄せ合って、くるまって、なかなか幸せな気分です。では、ズボン脱がせますから、腰を上げてください。抜き、抜き。おお、おちんちん大きいですね、先輩。屋外でもちゃんと興奮してるじゃないですか。では、おちんちん握って。シコシコしていきますね。シコシコ、シコシコ。どうですか？先輩の手とは違う、柔らかくてすべすべな女の子の手。私のお手手なほうは気持ちいいでしょうか？そうですか。まあ、先輩のチンチンは、とっても弱いですからね。大体何でも気持ちよくなれますよね。弱弱おチンチン、雑魚おチンチン。バーカ、バーカ、バーカバーカ。ずーっとビクビクさせて、可愛らしいです。先輩、手じゃなくて、おまんこで気持ちよくなりたかったら、いつでも言ってくださいね。先輩が周りのことを気にしているようですので、一応、旗から見たとき、違和感の出にくい、手こきをしているわけですけど、先輩がお望みであれば、いつでも私のおまんこで、このおちんちん、ふかしてあげますよ。では、このままで。しこしこ。くちゅくちゅ。しこしこ。しかし先輩、かわいい息遣いですね。ふぅ、ふぅって、押し殺すような浅い呼吸。お外だから喘ぎ声我慢してるんですか？そうですか。偉いですね。よしよし、いい子ですよ、先輩。頑張って喘ぎ声、我慢しましょう。私は別に、エッチしてることがバレて補導されたって、全く構わないのですが、先輩はバレたくないんですもんね。喘ぎ声我慢。後輩として応援してます。ですが、先輩。私、先輩がいくら喘ぎ声を上げそうになっても、手こきを加減するつもりはありませんから。そのつもりでいてくださいね。先輩に、私の手こきは気持ちよくない。とか思われたら悲しいですから、しっかりお ちんちんに快楽を流し込んで、私の手でたくさん感じてもらいますよ。ほら、もっと先輩が気持ちよくなれるよう、追加でお耳も舐めてあげます。私の手こきは、とっても気持ちいい。しっかり覚えてくださいね、先輩。していたはずの喘ぎ声、普通に漏れてますね。耳なめ、そんなに気持ちよかったんですか？ほら、そんなあんあんとエッチな声を上げていたら通行人にバレちゃいますよ。年下の女の子に喘がされる、情けないエッチをしてることを気づかれてドン引きされちゃいますよ、先輩。
ねえ、先輩。声を我慢できないようでしたら、もっと私のこと抱きしめるといいかもしれません。ぎゅっと何かにしがみつけば、その分我慢しやすいでしょうから。ええ、どうぞ遠慮なく、好きなだけぎゅっと私にしがみついてください。
ぎゅー。抱き心地いいですかね、私の体は。柔らかくていい匂いのする、昨日先輩とセックスした女の子の体ですよ。ハグって素晴らしいですよね。私も寝る時などによく先輩に抱きつく妄想をしながら抱き枕をキュッとするんですけど、抱きつくことでしか得られない幸福感が確かにあると思います。ですが先輩、女の子の中にはむやみやたらに抱きつかれるのを嫌う子も結構いるみたいなんですよね。服がシワになるとか、そういうのを気にしてハグしたくないと思うのだとか。不思議ですね。私は先輩に抱っこしてもらえるなら、どんなおしゃれしてる時だって構わないのですが、ハグもエッチもずっとしてたいです、先輩。その代わり、おちんちんのビクビクは激しくなった気がします。ほら。 クビク、ピクピク。私の手の中でたくさん暴れ回ってますよ。先輩をチンチン。それにしても、やはりこのチンチンは私の指とは全然違いますね。弱々ですが、硬くて、熱くて、たくましいです。あのですね、先輩。私、昨日先輩が帰った後、夜中までずっとオナニーしてたんですよ。9時から夜の12時くらいまでなので、だいたい6時間くらいでしょうかね。先輩、先輩って抱き枕をギュッてしながら、仲出ししてもらった自分の体をずっといじり回してたんです。え、6時間。何ですか、その顔は。引かないでくださいよ。私がヤバい女なのは今に始まったことじゃないでしょう。ですが、先輩、6時間ぶっ通して地位にふけても結局全然満足できなかったんですよね。どれだけ激しく体を慰めても、先輩のチンチンを出し入れする感覚とはほど遠くて、物足りないままでした。ですから先輩、今はおチンチン触れて嬉しいですよ。先輩のチンチン好き。私を気持ちよくしてくれるこのチンチン大好きです。なんでこのチンチンは私の家にないんでしょうね。これがないと私生きていけないのに。私のエッチな声、お楽しみください、先輩。
先輩、
どうですか？ちゃんと聞こえてます？
エッチ、
私、
上手です
ね。何度も先輩、先輩ってつぶやきながら喘いでるでしょ。昨日はこんな感じでずっと自分を慰めてたんですよ。おや、おちんちん反応させて。私の喘ぎ声、興奮しますか？頑張って可愛く喘いだ甲斐があったというものです。実はですね、先輩、私 つもいつも先輩とのエッチのみを妄想して自分を慰めてきました。そして私が一番好きなのがこうして録音しながらするオナニーなんです。いつか録音した私のエッチな声を先輩に聞いてもらうんだと、そう思いながらオナニーすると先輩と精神的につながってる気がして頭がふわふわしてくるんですよ。ですから実はこの音声以外にもたくさんたくさん私の喘ぎ声の録音あるんですよね。合計すれば100時間は超えるんじゃないでしょうか。
切ない。
後でデータにして渡しますから、よかったら聞いてくださいね先輩。オナニーしてるだけですよ。録音した喘ぎ声、中断してしまいましたので、代わりに私の生の喘ぎ声でも聞かせてあげようかと思いまして。先輩はい、そうですね、喘ぎ声普通に出してます。そ の方が気持ちいいですから。別にもうどうでもよくないですか？バレちゃいましょうよ、先輩。通行人にあいつらエッチしてるんだって思われて、二人で補導されちゃいましょう。ほら、おちんちんしごくの早くしますから、先輩ももっとあえいでください。どうせ私が派手にあえいでますし、関係ないでしょ。声出して気持ちよくなって、最低な屋外エッチ楽しみましょうね、先輩。誰かに見つかったら最悪停学とか食らっちゃうんでしょうかね。見つかりたいです、先輩。先輩と二人で停学処分、楽しそうじゃないですか。バーカ、先輩の学校生活めちゃくちゃにしてあげます。気持ちいい、好き。そろそろ出ますかね。私ももう行きそうです。では一緒に行きましょうか、先輩。私いつも先輩と同時に行くのを想像して一人エッチしてたんですよ。ほら、5秒前です。5、4、3、2、1。待ってください。やっぱり仲出ししましょうよ、先輩。ほら、入れますね、おまんこに。スプーゼロ。出てますね。中出し。
気持ちいいですよ。先輩。切ったでしょうか。お疲れ様です、先輩。にしても、今日も随分仲出ししましたね。どうするんですか？そろそろ赤ちゃん、できちゃったかもしれませんよ。いえいえ、冗談ですよ。ちんちん、泣きますね。何ですか、先輩。は？おやおや、そうですか。私のこと、好きになってしまいましたか。いやはや、驚きました。たった2回エッチしただけなのに、単純なんですね、先輩は。ねえ、先輩。私は、やばい女の子、ですよ。なんとなくわかってるんじゃないですか？私みたいな子は、付き合っちゃいけないタイプ、筆頭だって。それなのに、本当にお付き合い、したいんですか？先輩。そうですか。では先輩、ごめんなさい。その告白は丁重にお断りさせていただきます。ええ、振りました。勇気を出して告白したのでしょうが、ご愁傷様です。いえね、先輩、仕方ないんですよ。だって私、もうすぐこの町を出て遠いところへ行きますから。その場所は遠距離恋愛すらできなくて、戻ってこれるかもわからないような場所なんです。ですので付き合うことはできません。先輩にエッチを持ちかけたのは最後の思い出作り程度の気持ちだったのですが、変な気を持たせてしまいましたね。いやはや、ごめんなさいですよ、おバカな先輩。では、もうお会いするのはこれっきりにしましょうか。そのブランケットは差し上げます。あと、こちら。私のオナニー音声が入った USB も受け取ってください。いいえ、待ちませんよ。これでおしまい。さよならです。今までありがとうございました。良い新年度、先輩。